I should like to speak today.
私は今日、家族が直面しているチャレンジについてお話ししたいと思います。現代社会には恐ろしい病気が蔓延しています。それは多くの家庭や家族が崩壊するという病気です。今日の社会では混乱と無秩序が当たり前のようになっています。しかし、それらに自分の家族が破壊されるがままにしておいてはいけません。ほとんどの国では、社会の道徳規範が全般的に衰退しており、このため神聖な家族という制度が新たなチャレンジに直面しています。私たちはすでにそのような状況に取り巻かれているので、皆さんはこのことにもうお気づきでしょう。道徳に関して政府の影響力は日に日に弱まっています。このため、義にかなった生活を築く組織として、教会と家族が大きな役割を担っています。父親と母親と子供たちで成り立っている家族関係は、世界で最も古く、最も耐久力のある制度です。それは様々な時代と地域文化に耐えてきました。一人の男性と一人の女性の結婚は神によって定められた自然な状態であるため、預言者ジョセフはこのように教えました。結婚は天の制度であって、エデンの園で制定された。そしてこの結婚は永遠の神権の権能によって執り行われなければならない。これは従わなければならない道徳的原則です。どのような考え方に従うとしても、結婚することはこの世で下す最も大切な決断です。とりあえず結婚したという事実を作るだけのために結婚してはなりません。この神聖な関係に付随する大切な責任を引き受けるには慎重な準備が必要です。結婚はまた信仰を必要とします。自分を信じる信仰、伴侶への信仰、そして主を信じる信仰です。さらに両者の絶対的な献身が要求されます。家族を築くためにまずしなければならないのは結婚することです。結婚を避ける傾向は世界的に広がっています。1970年から2001年までの間に合衆国の結婚率は年間 76% から 45% まで落ち込みました。この落ち込みの最大の要因には若い人が結婚を先延ばしにしていること、結婚を全くしない成人の割合が増えていること、そして同棲する人が増えていることがあります。結婚率を発表している南アメリカの4カ国では過去10年に大幅な下落を記録しており、ヨーロッパのほとんどの国でも過去数十年間に結婚率が大幅に下落していることが発表されています。しかしいくつかの調査研究によると松井生徒は一般の人々よりも結婚率が高く、また結婚する男性は結婚しない人よりも一般的に寿命が長く、健康で幸せな生活を送っているそうです。幸福な家族はお互いに対して完璧な献身を尽くす両親を中心にして築かれます。主の律法では結婚前の性的な交わりは禁じられており、結婚後は貞節を求められています。家族、世界への宣言の中で述べられているように、聖職の神聖な力は法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間においてのみ用いるべきです。残念ながら結婚の価値は低下する傾向にあります。現在同棲生活は結婚に代わる方法として多くの地で広く受け入れられています。同棲生活は当事者がほとんど義務を引き受けることもなしに行われる試験的な結婚と考えられていることがしばしばあるようです。合衆国では60年以降、結婚しないで一緒に住んでいる男女は 760% の増加を示しており、2000年にその数は380万組に達しています。ほとんどの同棲生活は結婚に至ることなく、比較的短期で終局を迎えています。同棲している男女は結婚した男女よりも破綻しやすいという統計も発表されています。いくつかの代表的な国の統計も離婚率が増加していることを示しています。 専門筋によれば、合衆国の女性の約半数は、その生涯のいずれかの時期に結婚の破綻を迎えるだろうと予測しています。もう一つの警告となる統計は、結婚関係にない人の出産が 158% の増加を見せていることです。さらに当惑を覚えるのは、結婚の目的に対する捉え方の変化です。結婚を子供を育てるための制度というよりは、成人としての心の必要を満たすことためだけに結ぶ男女の関係であると考えている若い人の数が増えていることです。そのように自分と気の合う人だけの関係を追求していると、子供を育てるための制度としての結婚はその意義を失います。家族を悩ませているもう一つのチャレンジは、子供に対する価値観が薄れていることです。世界の多くの地域で少子化が進んでおり、男女が子供を持つことを望んでいないことを示す最もはっきりした兆候は堕胎ではないでしょうか。全世界で妊娠の約4分の1は人工流産によって終止符を打たれているそうです。堕胎率の高いヨーロッパでは約 50%、 アフリカでは約 15% となっています。互いに対して全面的な信頼を寄せることは、結婚生活を大いに豊かなものとしてくれます。逆に不貞ほど互いへの信頼に打撃を与えるものはありません。寛因は決して正当化はできません。夫婦がこの危機的な出来事を乗り越えることや、家族が崩壊しないで済むことも時々ありますが、そのためには傷ついた伴侶が相手に許して忘れるだけの無条件の愛を与えなければなりません。過ちを犯した伴侶は心から悔い改めたいと思うとともに、謙遜に許しを求め、実際に悪事を捨てなければなりません。伴侶に対する誠実さは物質的なことだけでなく、精神的、霊的な面でも必要とされます。浮気は必ず結婚生活に害を及ぼします。夫婦の間に嫉妬心があってはなりません。夫婦は伴侶以外の人との間での疑わしい接触をすべて避けることによって、罪の芽を摘み取らなければなりません。徳は夫婦関係を維持するための強力な接着剤です。主は言われました。あなたは心を尽くして妻を愛し、妻と結び合わなければならない。その他の者と結び合ってはならない。結婚の儀式、特に神殿の結び固めにおいて、男女が交わした全ての約束は厳粛なものであって、私たちが交わすことのできる最も大切な制約として尊重すべきものです。神聖な制約は常に尊ばなければなりません。今日の家族は数多くの巨大なチャレンジに直面しています。あらゆる防御策を私たちの家族関係に張り巡らす必要があります。聖なる制約を守ることは一つの強力な防御手段となります。旧約聖書のネヘミヤはエルサレムを守るため、一つの破れも残さずに城壁を築いていました。敵はエレミヤに危害を加えたいがために城壁から降りてくるよう要請しました。ネヘミヤは城壁の上にとどまって言いました。私は城壁から下っていくことができない。どうして工事をやめることができようか。私たちは家族の周囲にレンガや石で城壁を築くことはできませんが、常に防衛策を巡らせておかなければなりません。それらの防衛策は私たちを守ってくれます。そこで家族を守り強めるための方法を3つ提案したいと思います。1つは家族の祈りです。家族での祈りと一致は主の御霊を招くことができます。両親は子どもたちが毎日神に祈らなければならないことを教える必要があります。一緒に祈ることで家族に対して親近感を持つことができ、幼い子どもは両親や年上の兄弟が祈るのを聞いて祈る方法を学びます。私は幼い頃に祖父の祈りを聞いて心と思いに強い印象を受けました。大家族だった祖父の家では全員が朝晩の食事の前にひざまずいて祈っていました。当時私は祖父の祈りが長すぎると感じていました。祖父には祈ることがたくさんあったのです。農業と牧畜業を営んでおり、当時は大恐慌の真っ只中で、 農地は干ばつに襲われており、家畜は飢えていました。養うべき者が大勢いました。祖父は燃えるような祈りを捧げ、その信仰は偉大でした。私は主が必ず必要なものを与えてくれると確信しました。そして最終的にその通りになりました。個人の祈りと家族の祈りはなくてはならないものです。第二の守りは家庭の指を毎回開くことです。家庭の指は私たちが人生のどの時期を迎えているかに関わりなく全員のためのものです。ファースト姉妹と私は子供や孫たちが周りにいた時と今とでは家庭の指が異なることに気づきました。私たちは今ほとんどの場合聖文を一緒に読んでいます。何週間か前の家庭の夢では、私たちがまだ成し遂げていない事柄を知るために、祝福師の祝福文を一緒に読み、まだなすべき仕事があることに気づきました。ある家族はこの大切な集会をやめています。月曜日の夕は他の活動と重ならないようにできる限りの努力をする必要があります。家庭の夕は接着剤のように私たちを家族として一つにしてくれます。有益な内容をレッスンに盛り込み、愛にあふれるくつろいだ雰囲気の中で家族一人一人が参加できるようにすることが大切です。家庭の夕では赤ん坊を除いて全員が何らかの形で参加できるようにしましょう。幼い子供は歌を歌うことによって参加できますし、年長の子供にはレッスンの一部または全部を準備して教える責任を与えることができます。家族で年少の子供たちの準備を手伝ってあげることもできます。個人の福音学習やレッスンの内容についてわからないことがあれば全員が質問できるようにします。家庭の指輪は家族の活動予定を組んで全員に何が期待されているかを知らせる時でもあります。誤解があればそれを解消する時です。家族がそれぞれの才能を伸ばし、新しい技術を身につけるよう奨励する時間でもあります。第3の基本は家族と個人の成分学習です。これには両親と子どもたち全員が計画し、また訓練することが必要となります。私たちは信仰を強め、理解を深めさせることによって子どもたちを助けなければなりません。最近神殿で結婚したある若い姉妹は、自分の成長期に家族で聖文を勉強した価値について述べています。彼女の母は毎朝5時に大きなベルを鳴らして全員を起こし、それから家族の聖文研究を始めました。当時彼女はいつも不機嫌で、そのような日課は時間の無駄だと思っていました。けれどもその日課は子供の頃から大人になるまで続けられました。その経験を思い返したこの若い姉妹は、自分や自分の兄弟がそれぞれの家族を持ってからも大切な習慣を確立できたのは、子どもの頃からの家族での成分研究のおかげであることに気づきました。この成分研究の時間に彼女はゆっくりではあっても確実に福音の証を得ていました。この形成期に彼女は両親や自分の兄弟姉妹との間に特別で永遠の絆を築いていたのです。個人と家族の聖文研究は生涯続ける活動です。子どもたちは聖文の言葉遣いに多少苦しむかもしれません。両親と年上の兄弟は分かりにくい聖句について話し合い説明する必要があります。時には現在の状況に当てはめて説明してください。福音を研究する習慣を家族の間に根付かせるには何年もかかることでしょう。瞬時に確立されたりはしないのです。学習の習慣は家族がすがり、また結束する防御の城壁を築く助けとなります。最近私はファースト姉妹と共に一番最近生まれたひ孫に会いに行きました。彼女を初めて腕に抱きました。彼女が幸せな生活を送るには多くの対処する方法を学ばなければならないことが私はあることに気づきました。子供が最も大切なことを学ぶ最良の場所は家族です。なぜなら家庭には最も大きな愛があるからです。両親は子供たちに悔い改め、 生ける神の子キリストを信じる信仰及び聖霊の賜物の教義を教えるよう命じられています。人生のチャレンジに立ち向かうために、子供たちは世の贖い主である救い主に対する証を持たなければなりません。この世での行いについて主に申し開きをしなければならない日が来ることを教える必要があります。神は自分たちを愛しておられること、世界が創造される前に神と共に住んでいたこと、私たち一人一人は御子イエス・キリストが使命を果たされたことによって神のもとへ戻ることができるという幸福の計画を教えなければなりません。また人生のチャレンジに立ち向かうために、子どもたちは教育を受ける必要があります。両親は愛と義によって子どもをしつけるべきです。子どもを強制的に従わせることはできません。ヒンクレ大官庁はこう語りました。子どもたちのしつけが必要なことは言うまでもありません。しかし極端に厳しく暴力を伴うしつけは子どもたちを正しい方向へ導きません。むしろ反感を招くことになります。それでは問題の解決にならず、問題を悪化させるだけです。またそれは事故の敗北でもあります。子供が何か間違いを犯したときに正す最善の方法は、毅然とした態度、愛、忍耐、親切、説得、そして道理です。家庭生活の崩壊という社会問題に対して、松井生徒は最も効果的な治療法を持っていると私は思います。それは男女、子供たちが家庭において父親と母親が持つ神聖な役割を敬い尊重することです。これを実行することによって義が生じます。それによって教会員の間に互いの尊敬と感謝の気持ちが育まれるのです。私は一人で子供を育てている親がたくさんいることを知っています。そこでジョン・B・ディクソン長老が語った素晴らしい助言を再び紹介したいと思います。父親と母親が揃っているという家庭として理想の状態に置かれていないとしたら、私たちは神権と組織によって支援することに最善を尽くさなければなりませんが、親の持つ最も大切な役割を奪ってはなりません。家族を養うために女性が家庭を離れて働かなければならない状況があります。新しい大官庁会が発表された1995年の3月13日の記者会見で、母親が職業を持つことについてレポーターから尋ねられたヒンクレ大官庁は次のように答えました。あなたがこの世にもたらし、その養育と世話を任されている子どもたちこそ、あなたがこの世で持っている最も大切な財産であることを念頭に置き、その上で最善を尽くしてください。子どもを育てることについて積極的に関与している父親は大勢いますが、子どもの生活から撤退している、あるいは全く介入していない男性の数は増えています。正式な結婚によらず、つまり同性生活によって父親となった男性は、子どもの必要とする養育と助けを継続的に与えることについて正式に結婚した男性よりも難しいことが明らかになっています。神はこの世で最も大切な制度について導きを与える方法を確立してくださいました。それは神権です。神権は神が任じられたしもべの手を通してあらゆる会員に神の祝福をもたらします。あらゆる会員はホームティーチャー、定員会会長、監督、父親、その他神の王国の業務を推進する責任を受けた義に飼うすべての兄弟たちの働きを通して、神権の権能による恵みを受けることができます。神権は義にかなった力と影響力であって、男の子はこの神権を通して青少年の時代から生涯にわたって純潔を尊ぶこと、正直であり正直であり勤勉であること、女性を敬い守ることを学んでいます。神権は抑制する力を持っています。女の子は神権の影響力と祝福をもたらす力によって多くの望みを成し遂げられることを学んでいます。 エリアが回復し、マラキが語った偉大な結び固めの鍵は、神権を通して行使されます。その鍵は義にかなった家族の中で、先祖の心を子孫に、子孫の心を先祖に向けさせ、全地が呪いを持って打たれることのないようにする働きをします。エリアが授けたこの結び固めの力は、家族関係の中や家族を養い育てることで培われる特質と徳の中に、また愛に満ちた奉仕の中に現れます。先祖の心と子孫の心を互いに向けさせるエリアの使命をさらに力を込めて推進しなければなりません。神殿の儀式は私たちの日常生活の中で実践されてこそ効果を発揮し、善なる力を生み出します。これらが家族を結びつける糸です。神権はその力をこのようにして増し加えていくのです。私は父親、夫、妻、そして子供たちに神権の祝福を敬い、尊ぶよう切にお願いします。そうすることによって現在の社会に蔓延し、私たちの家族の中にも入り込んでいるいくつかの恐ろしい病気を癒すことができます。父親が族長としての神権の召しを尊んで大いなるものとするよう教えられ、姉妹たちが母親という最も大切な役割を果たすときに祝福を受け、そして夫婦が共に天の御父の約束された報いを受けられますように、私はそう願い祈っています。イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。